法殿がインターネットでお送りいたします。井草新一牧師のバイブルエッセンス。今日のエッセンスは、豊かな実を結ぶ刈り込み。
皆さんこんにちは。ラジオ牧師の井草新一です。今日はイエス・キリストの例え話の中から、ブドウの木と枝、この例え話を通して豊かな実を結ぶ刈り込みというテーマで、ご一緒に聖書のメッセージに耳を傾けてまいりたいと願っています。私たちは豊かな実を結び、実が残る人生をと願っているのではないでしょうか。また私たちは自分自身の人生を通して、それは社会生活においても、仕事の面でおいても、また家庭生活でも、きちっとした、また自分自身の生涯の実を残す人生をと願います。で、そのために必要なことは、神様のメッセージ、聖書のメッセージに耳を傾けることです。イエス様はある時、弟子たちにこのようなメッセージを語られました。ヨハネの福音書15章1節から5節のお言葉です。それでは朗読いたします。私は誠のブドウの木であり、私の父は農夫です。私の枝で実を結ばないものは皆、父がそれを取り除き、実を結ぶものは皆、もっと多く実を結ぶために刈り込みをなさいます。あなた方は私があなた方に話した言葉によってもう清いのです。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ、枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れては、あなた方は何もすることができないからです。この聖書のイエス様のお言葉の中で、イエス様は、私は誠のブドウの木、そして私の父、すなわち天地万物を創造された父なる神様は農夫ですとおっしゃいました。で、この農夫に例えられる父なる神様が、私たちの人生において豊かな実を結ぶために刈り込みをなさいますとおっしゃったのです。このヨハネの福音書15章1節2節のイエス様がおっしゃる刈り込みという言葉に目を留め、心を向けてまいりたいと思います。私の枝で実を結ばないものは皆、父がそれを取り除き、実を結ぶものは皆、もっと多く実を結ぶために刈り込みをなさいます。実は神様は私たちそれぞれがそれぞれの人生において豊かな実を結ぶことを願っておられ、そのために刈り込みをなさるお方だとイエス様は父なる神様を紹介されたわけです。この刈り込みをするという言葉と、それから3節のあなた方は私があなた方に話した言葉によってもう清いのです。この刈り込みという言葉と清いという言葉は、ギリシャ語のもともとの言語的には同じ意味合いを指し示す言葉、同じ言葉が使われています。それは刈り込みをするという言葉、これはイコール清めるという言葉でもあるのです。ですから私たちが豊かな実を結ぶ、そういう人生を願い求めるならば、神様によって刈り込みをしていただく、イコールそれは神様に罪を清めていただくことが必要です。聖書は イエス・キリストの十字架の血潮によって、私たちのすべての罪が贖われ、清められると宣言しています。キリストの血潮によって初めて私たちは清められ、そして新しい人生を生きることができるわけです。ですからイエス様は、私があなた方に話した言葉によって、もう清いのですと宣言されました。イエス様はご自身が父なる神から使わされた救い主であられることを証しされました。そしてイエス様のことを人々がどのように考え、思い、語っているかということについて弟子たちに問われたときに、それでは人々はさまざまなことを言うが、あなた方は私を誰だと言うのかと弟子たちに問われたときに、使徒ペテロは十二弟子を代表して、あなたは生ける神の子キリストですという素晴らしい信仰告白をしたわけです。その身においてイエス様は、あなた方は私があなた方に話した言葉によってもう清いのですと宣言してくださったのです。主イエス・キリストを罪からの救い主として信じること、また信じたあなたは、神の前に清められたもの、清いと宣言されたものであり、神の清者に日々生きていくということが、クリスチャン、キリスト者の生き方であるということに、初めてこの聖書のお言葉を通して気づかされるわけです。その意味では、すでにイエス様を信じておられるクリスチャンの方々にとりましても、またこれから教会に来たい、あるいは聖書を読んでみたいと願っておられる皆様にとりましても、主イエス・キリストを救い主として信じる。これがまさに豊かな実を結ぶ人生の第一歩であるということがわかるのです。イエス様は私にとどまりなさい。私もあなた方のにとどまりますとおっしゃいました。枝であるブドウの枝である私たちがブドウの幹であられるイエス様にしっかりとつながって初めて豊かな実を結ぶことができると、イエス様はそのように語られたわけです。最後に皆様に一つのですね、私自身の、体験したことをお話したいと思います。もうだいぶ前のことですが、私が牧師としてご奉仕しておりました野瀬川キリスト教会の姉妹たちと一緒に、彼女たちの知り合いの葡萄園を経営されている女性の方のところに伺いました。ちょうど8月の31日、大きな葡萄の巨峰を収穫するとき、また秋クイーンという少し紫がかった大粒のブドウを収穫するときでありました。で、いろいろお話を聞きながらブドウの収穫の様子を見させていただいたわけですけれども、そのときにこのブドウ園の女性の方がこうおっしゃったのです。もうすぐ秋になり、また葉が落ちてからブドウの枝の刈り込みをするのですけれども、皆さんどんなふうに刈り込みをするか分かりますかとおっしゃいながら、ご自身の手でブドウの幹から伸びている、そうですね、3メーターぐらい、4メーター近くあるでしょうか、それぞれの、ブドウが一房ずつついている枝の根元のところを指さして刈り込みをするときには、この5センチほどだけを残して、すなわち次の年に芽生える芽の一つか二つを残して刈り込みをするのですとおっしゃいました。ああそうですか、それほどまで刈り込みをするのですかと私たちは驚きながら、本当に目を開いて、彼女が指し示すブドウの幹のから伸びた本当に5センチほどのところを見つめたわけです。神様の刈り込みは時には厳しいなと思える時があるかも分かりませんけれども、それはあなたの人生、あなたの魂にとりまして最も素晴らしい神様からの、お取り扱い、神の慈しみ深い憐れみであるということに後になって気づかされるわけです。今日の御言葉から伺い知ることができることは、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますということと、5節の私はブドウの木で、あなた方は枝です、人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れては、あなた方は 何もすることができないからです。そのためにもイエス様がおっしゃる、私の枝で実を結ばないものは皆父がそれを取り除き、次ですけれども、実を結ぶものは皆もっと多く実を結ぶために刈り込みをなさいます。人生における神様との出会い、またイエス様との出会い、そして神様の愛と慈しみに満ちた私たちに対する取り扱いを覚えながら、一歩ずつイエス様の御足跡にお互いに従っていきたいと思うわけです。皆様はいかがでしょうか。どうぞ皆様の日々の歩み、またご家族皆様の上に主イエスキリストからの豊かな祝福、御恵みが施されますようにと心からお祈りいたします。
いぐさ新一牧師のバイブルエッセンス、いかがでしたでしょうか。それでは次回をお楽しみに。